大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
皆様はじめまして、 YouTube 活動頑張っておりますコンポーザーピアニストの浅香智子です。私はですね、藤沢に引っ越してまいりまして、もう8年になるんですけれども、それまでは関西に住んでまして、もうずっとピアニストとしても活動していたし、いろんな楽曲を作曲して提供させていただいたり、自分でそれでライブ活動したりとかっていうのを頑張ってきております。
今週はよろしくお願いします。
お願いします。
ご出身は関西の方になるんですね。
はい、関西も大阪とちょうど京都の間ぐらいの高槻というところで、もう30年ずっと暮らしていたところからこっちに引っ越してきた感じです。
はい、この藤沢に来て8年になるという浅香さんからもですね、この藤沢の魅力もね、たっぷりとご紹介していただこうと思うんですけれども、まずはピアニストとしてやっぱり長年活動されてきたと思うんですけれども、ピアニストになったきっかけ、まずはピアノを始めたきっかけ、ご紹介していただけますか。
はい、ピアノ自体を始めたのは、習い出したのは純粋に3歳ぐらいの時なんですけれども、なんか家にあった写真の日付を見ると、キーボードを弾いて遊んでいる写真の日付が私がまだ1歳半ぐらいの時だったので、なんかピアノを遊び道具の一環として触り出したのが最初のきっかけで、そこから習い出して、でうちの母が、あ、この子ピアノ好きなのかもなって思ったみたいで、じゃあピアニストの方に行けるように道筋をつけてくれたっていう感じで、ピアノ人生が始まっております。
だいぶ早い時期からピアノ人生が始まったようなんですけれども、いろんな方たちとピアノを通して出会い活動されてきましたけれども、楽しさ、ピアノの魅力、改めてこう考えるとどんなところを感じていらっしゃいますか。
やっぱり私たちぐらいの世代だと、まず女の子が習う習い事ってピアノじゃないですか。大体は誰もがピアノってどこかしら学校だったりとか家にありますっていう中で、割と音楽の中で触れやすい楽器の一つだったなって思っていて、で私自身もピアノをやっぱり弾いて、もう私はもう本当になんか自分の生活の中の一部というか、自分ともう本当にずっと一緒にいた楽器なので、なんかもう一心同体ぐらいの感じなので、一緒にいて当たり前だ、ピアノの音がして当たり前の生活をずっとしていたので、なんかその楽しさっていうのが、ピアノの音に触れたことのある人にもっとなんか伝わればいいなっていうところで、なんか楽しく演奏するっていうのをまあ元に今ずっと活動を続けてきてるところですね。はい、
でいろんなところでピアノの音色を披露されてきたわけなんですけれども、ストリートピアノもその一つの活動ありますよね。
はい、そうですね、やっぱり今までそのピアノという楽器がそういうオープンスペースに置かれることっていうのがほとんどなかったので、なんでストリートライブをしようとかって思うと、ピアニストの人とかは、まあ、電子ピアノとか電子キーボード持ってきて、発電機持ってアンプ持ってって、すごい大掛かりな感じだったんですけど、気軽にフラッと行ってピアノを誰もが触れる状態のところに、しかもピアノって鍵盤押せば音が鳴るので、本当ちっちゃい子から年の方まで楽しめる楽器を、ああやってじゃあパブリックな場所に置いてセッションができる形になったっていうのは、すごく私は画期的なことだなと思っていて、それが一つの今度新しいコミュニケーションツールになったんじゃないかなとまで私は思ってます。
藤沢でもストリートピアノやりだしてますけれども、佐々木さん、これって全国にあるものなんですか。
もともとは九州の方で日本で初めてできたストリートピアノっていうのがあるんですけど、まあ駅だったりとか、もともと海外では空港に置かれてたりとかっていうのがあったんですけど、今は結構広がってきて、日本でももう本当各都道府県にあるぐらい広がってきてまして、まあ、期間限定でね置かれているものもあれば、もう常設ずっとそこに置かれているものもあります。でもその常設のものに関しては、その町の人が、町が少しでも活気づけばいいと思って、本当有志の方によって維持されているピアノなので、本当になんか町の一つのライフスタイルの中に入って浸透していく形になる場所なのかなと思ってます。
本当ピアノの音って私も大好きなんですけれども、先ほどお話もありました、小さい子から年を召した方まで本当に幅広い皆さんが楽しめる、それで聴いても楽しめる、そういった、ね、楽器ですごく魅力的なんですけれども、先ほどちょっと YouTube の、ね、話もありました。今 YouTuber としてもご活躍いただいておりますけれども、ものすごい数の人たちが見てちょっと話題になってますよね。
そうなんですよね。で、私自身もなんかそんなに反応があると思わないで、何か自分の演奏している動画をアップしたいなっていうところから始めたきっかけの一つで、その流れの中でストリートピアノを弾きに行ったりとか、今ちょっとコロナ禍でできてない都庁ピアノっていうところで演奏した動画とかをアップするようになったら、そこから急に知ってくださる方が増えていって、でどんどんどんどん楽しんでもらえる人が増えてきた感じではありますね。
ね、
はい、
チャンネル登録者数が今2万超えてる、
はい、2万5300人を超えてきましたありがとうございます。はい、
皆さんにとっての楽しい時間になっているということなんですけれども、配信しようと思ったきっかけってどういったところからだったんですか？
もともとライブ活動とかしていたし、音源とかもね、 CD とかも出したりとかしてたんですけど、人ってやっぱり耳から聞くよりも目から入る情報の方が多いじゃないですか。なんでやっぱりこれは音だけにこだわらないで、もっと演奏している姿を見ていただく方がいいなと思って、でそういう助言とかもいろんな方からいただいて、あ、じゃあ動画を出してみようっていうところから YouTube 活動を始めた感じですね。はい、
私たちが見て楽しむ、聞いて楽しむことができるチャンネルになってるんですけれども、ご本人からしてみて、その見どころとか、
はい、
こういったところをちょっとこう見せる聞かせるのにちょっと工夫してる、気をつけてますよっていった部分って、話せる範囲でいいので教えていただけますか
かしこまりました。あの最初は本当に何もテロップも何も入れずに、ただ演奏してる動画をアップしていたんですけど、やっぱり本当に興味があるものに対してはそれでも大丈夫なんですけど、やっぱりこう不特定多数の人に楽しんでいただこうと思うと、ちょっとクスッと笑えるシーンだったりとか、完璧な演奏の動画もあっていいんですけど、それと同じぐらいなんか思わず笑える、楽しいっていう、何かちょっとオチのある場所、もともと関西人なのでオチを探してしまうところがすごくあるので、なんか思わずそのテロップ付きで笑っちゃうような、なんかそういうエネルギーを持った動画っていうのをこまめに出そうっていうのは心がけてますね
そういったところはやっぱ人気のやっぱ一つで、皆さんに伝わってるとこですね。
伝わってたらいいんですけど、ね、私は笑えるけど、みんなが笑えてなかったらどうしようってちょっと焦ってるんですけどみんな大丈夫かな
でもこれだけの方たちが楽しんでいると、まあ、数字もそうですけど、話題になるってことは皆さんにとってもやっぱり生活の中に入ってきてるということで、ね、そういったところがやっぱり見えない間柄でもコミュニケーションというかね、同じ空間を楽しんでいるといったところが一つのね、こう魅力的なところかなと思いますけれども、今配信の頻度ってどれぐらいなんですか？
生配信を毎週の月曜日の夜9時から、だいたいそれが1時間から1時間半ぐらいやっているんですけれども、それプラスで週に2本ずつぐらい動画をアップしている感じですね。でその合間で今度 YouTube じゃない別のツイキャスとか、もっと雑談メインなものを、まあ、ラジオ感覚でやってたりとかっていうのはありますけど、はい、
結構頻繁にいろんなところで活動されてますね
基本的にあの人と話していたい、人と関わりたいの でこのコロナ禍でやっぱりどうしても家にいることが多くなって、なかなか人に会えない中でどうやって人に関わろうって思ったら、やっぱり配信が一番手っ取り早いってなって、で配信をしていると皆さんがコメント書きに来てくださったり、リアルタイムに、まあ、ちょっとしたラグはありますけど、はい、でもそうやってコミュニケーションを取れることがすごい楽しいなと思って、はい、
いろんな曲をまた手掛けるじゃないですかジャンル問わず、またそれがですね、人気のそして魅力的な浅香さんのそのピアノなんですけれども、今まで配信をしてきて皆さんが一番反応が良かったというか、コメントで嬉しかったっていう楽曲、どういった楽曲だったでしょうか？
あの再生回数の一番あるものとしては、あのイングリッシュマンインニューヨークっていうスティングの楽曲が、まあ今80万再生を超えて いて、まあ、多分それが皆さんの中ではすごく受け入れられた動画なのかなと思っているんですけれども、私自身はまあ、それももちろんいいんですけど、情熱大陸を弾いた動画とかでなんか本当にもう体がなんかもう楽しくなって動いちゃうみたいなとか、ものすごくこうリズムのノリがいいですとか、私リズムのノリ褒められるのが一番嬉しいのでそういうのコメントがあると、やっぱりああよし方向性は合ってるなみたいなのを噛み締めながら次に進める感じがありますね。
そうですか、ね、そういったコメントで浅香さんご自身も、まあ、元気をもらって前に進めますし、はい、また浅香さんの披露している姿を見たり音を聞いたりして、私たちもやっぱり元気をもらっていて、まあ、YouTuber としての活動もですね、うん、私たちにとってもすごくこうありがたい活動になってるんですけれども、まあ、いろんな曲を弾いている中で作曲もされているということなんですよね、はい、作曲家として活動していこう、作曲をしていこうって何かきっかけっていうのはあったんですか？
そもそも曲を作ったりするのは小学校1年生の時にとある音楽スクールで作曲のコース取ってみて楽しいなってなったのはあったんですけど、本格的に作曲の道に進もうと思ったのは高校1年生の時で、ちょっと私両方の小指の骨が変形してまして、それで練習いわゆるクラシックピアニストになるための猛練習っていうのがちょっと私の手には耐えられないっていうのが分かって、さあどうしようってなった時に、じゃあ自分でも弾ける曲を書ける人になればいいのかっていうところで、作曲のノウハウっていうのは全然やっぱりちゃんと分かってなかったので、それを大学に行って学ぼうって思ったのがきっかけで、でそこから作曲も勉強して、で大学は作曲専攻の方に入っているので、それでライブ活動とかを大学の3年生の時に始めて、そうすれば、ね、作曲もできるし自分の好きなピアノも弾けるしっていうところで、はい、っていうところですね、はい、
この浅香さんの前向きさと元気がやっぱこのインタビューを通しててもうバンバン伝わってくるんですけれども、やっぱねそういったところがピアノを通しても皆さんに伝わっているんでしょうねって思いますし、ね、そういったところから皆さん元気をもらって、これからもですね、浅香さんに対してもやっぱり応援してって、ね、いただきたいと思います。この1日目の終わりにですね、今作曲家としての今活動、まあ、きっかけをねご紹介していただきましたけれども、曲を作るにあたって浅香さん自身がこう大事にしていることとか、どういったタイミングで作曲ってするんですか？
私はですね、だいたいなんかすごく綺麗な景色を見たりですとか、あ、なんかこんな世界に妄想癖があって、こんなちょっとイマジネーションのね膨らましたなんかちょっとメルヘンな世界行ってみたいな、なんかそういう世界を音で表現できたらなっていうのがあって、綺麗な景色を見に行った時その場で描くんじゃなくって、その場で描くとなんかすごいリアルすぎるんで、一回家に帰ってちょっと寝かして自分の中で美化された景色から曲を書くみたいなのがあるんですよね。その方がよりちょっと誇張されたフレーズとかが出てくるので人に分かりやすく伝わるっていうか、あまりにもなんか細かすぎるディティールだとちょっと伝わりきらなかったりとかがあるので、で分かりやすく伝えて、でこんなイメージなんですよっていうのを言わずに相手も似たような絵が頭の中で浮かんでくれるのが自分の中ではよしってなる作曲作りなので、そこら辺を目指してる感じですね。
ピアノを弾けるっていうのも、そして曲を作れるっていうのもですね、本当に羨ましい才能だなと思いますし、それを披露してね皆さんを元気づける、そして皆さんにいい時間を与えてくださってるっていったところがですね素敵だなと思いますし、この藤沢でももっともっと今ねコロナ禍でねなかなか活動ができない時期ではありますけれども、まあ、それをみんなで乗り越えてこれからもですねこの藤沢でいろんな活動をねしていっていただきたいと思います。さあ今週はですね、まあ、ピアニストであり作曲家でもあり、そして最近では YouTuber としても有名になってきております浅香智子さんにですね登場していただいております。明日はですね藤沢の魅力などもご紹介していただきたいと思いますので、ぜひ皆さん明日もお聞きいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。